right. Today we're going to look at Mark chapter 4.
マルコ4章を今朝見ていきたいと思います。
Mark chapter 4. We'll look at 25 verses of Mark 4.
マルコ4章の1節から25節見ていきます。
So let's go ahead and open in a word of prayer.
はい、始める前にお祈りします。
Lord, thank you for this morning.
神様、今日の朝を感謝します。
We thank you, Lord, for bringing us here safely.
神様、この場所に私たちを無事に置いてくださり感謝します。
Lord, we pray that you would draw us close to you today.
神様、今朝私たちをあなたの御前へと引き寄せてください。
We pray for the youth today, Lord, that they would grow closer to you, that they would come to know you more.
ユースの子たちも主よ、あなたのことをより一層知り、そしてあなたの御前に引き寄せられていくものでありますように。
And we pray, Lord, just that you would lead us closer to you, that we would know you more as well.
そして神様、今朝、主よ、あなたのことを私たちも、より一層知り、そしてあなたの御前に、引き寄せられていくものとしてください。
So、please lead this time by your spirit, Lord.
神様、この時を主よ、あなたの聖霊によって導いてください。
As Kyle and I speak and as we all listen, we just rely on you.
メッセージを語る者、また通訳をする者が語る中で、主あなたが導いてください。私たちは主あなたにすべてに対して関してより頼みます。
So、please glorify yourself here.
主あなたの皆がこの場所で崇められますようにお祈りします。
And do a work in our hearts, Lord.
そして私たちの心の内で主あなたが御業を行ってくださいますようにお祈りします。
In Jesus name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Mark chapter 1, chapter 4, verses 1 through 25.
マルコ4章の1節から25節。
Now, as we get started, I need to bring up something, and it's not nearly as fun as I would like it to be.
始める前に、お伝えしたいことがあるんですが、伝えるのをワクワクすることではありません。
But it's very real in life.
しかし現実にあることです。
Okay, it's something that we call 内外。
内外ってありますよね。
内外。
内外。
Inside, outside.
内外。
Nice.
なんか言ったらいいかな。
内外, a big part of Japanese culture.
内外っていうのが日本のこの文化の中であるんですね。
Though I will say it's also a part of American culture as well.
でもちろんアメリカの中でもこの内外っていうのがあります。
But Japan is famous for 内外。
特に日本では、この、習慣文化っていうのが強いですね。
What is 内外？
ちなみに内外と一体何でしょうか
？Like the picture shows, you have the inside the house and the outside the house. You could say.
テレビのスクリーンを見ていただければわかるかと思うんですが、家の中の内、そして、外ですね。はい。
So in Japanese culture, people that you have connection to are either part of 内 or part of 外. All right. So people that you have connection to in your life are either part of your 内 or part of your 外.
なので皆さんが私たちが人と出会う中でですね、人と会う中で人との関係が内もしくは外で分かれている。ことがあるかと思います。
And generally, then people would treat others differently based on which group they fall in.
どちらかにどっちに入るかによってこの人との接し方っていうのが変わっていくかと思います。
To those who are on the soto, those who are outside of my. Oh, by the way, when we say uchi, we're talking family, close friends, people that we're very close with.
ちなみにうちっていうのは、親しい、親類関係、親しいもののことを指します。
外 is usually, you know, your boss, people you don't know, your coworkers. That's usually 外。
外っていうのが、上司であったり、知り合いは面識がある感じですね。もしくは見知らぬ人のことも指します。
In English, we would just say acquaintances and strangers.
なので、親しい人と、見知らぬ人の違いですね。
But toward the 外, okay?The normal thing is to put on tatemae, put on a very polite face.
外の人に対して私たちというのは、接し方が変わりますよね。少し、礼儀正しい丁寧の、建前というのを作ってしまいます。
To not show what you're really thinking, but to put on something that makes the other person comfortable.
心の持っていることを伝えずに、あえて相手の人に、が、居心地がいいように接するって感じですね。
Now, to those in your
内側の人に関しては、
okay. You're going to, their people will show their 本音、okay. which is their real face.
はい。内側の人には、本音で、自分自身を表します。
All right. Which means that those that are close to you, you feel comfortable sharing who you really are.
ということは、つまりですね、あなたにとって内側の人、親しい人に対して、私たちは本当の自分を表します。
All right, Japanese culture 101. We finished.
そんな感じが、まあ、日本の文化に入ってますね。
Okay, now, what about Okinawa?
では、うちなん中はどうでしょうか?
Do we have Uchisoto
in Okinawa? うちなん中はうちそとありますか?
Oh man, that's a hard question, huh?
難しい質問ですね。
Well, we do have one thing and that I want to point out. I like the picture. We have イチャリバチョーデ。イチャリバチョーデ。
イチャリバチョーデっていうの沖縄がありますね。
Which means, if we've met, we're family.
はい、一度会ったらみな兄弟っていう、まあ、ことが沖縄にあります。
Now, yes, we have Uchisoto in Okinawa just like we do in America.
しかし、アメリカと同じように、うちなん中もうちそとっていうのが存在するんですね。
But at least in Okinawa, the mindset is that we want to, if we have a relationship, well, you're part of the Uchi, so Uchi is huge.
なので、うちなん中の人たちはもうすでにこの何らかの関係、この親しい関係を持っているならば、私たちはみな、内側、家族のような感じって感じですね。
All right. Anyway, so why are we talking about this?
なんでこの話をしてるんでしょうか?
I know you're thinking that. What's wrong with you?
アンドリュー大丈夫かね? って思うかもしれません。
I was too. Did you know that Uchisoto actually comes out in the Bible too?
Uchisoto っていうのが、聖書の中にも、存在する、まあ、書かれていることをご存知ですか?
Uchisoto. It comes out in the Bible.
Uchisoto 聖書にも出てくるんですね。
Now, let me.Now, think about this. In the Bible, we know that those who have put their faith in Jesus Christ are in Christ. Okay? イエス・キリストに信仰を置いた人たちはすべてキリストにあるということが書かれていますね。So, everybody that's a believer is in Christ. They are in うち。
なので、キリストに信仰を置いた者はキリストに属しているもの、キリストのうちにある。なので、キリストに信仰を置いているものはうちっていうことを指します。
And soto, well, we know that those who are not in Christ are called outsiders.
そしてキリストに信仰を置いていないもの、それはつまり外側の人ですね。
Now, as Christians, we're not called to push away outsiders and to only hold on to our people that we are comfortable with.
クリスチャンとして私たち内側の人は外側の人を追い出すっていうことは違います。
But we're told two things.
しかしその中である二つのことが言われています。
Take special care of those who are in the body of Christ, those who are in the uchi.
キリストの家族に対してこのキリストの霊的内側の人に対して私たちは特にスペシャルなケアをしていくことが聖書に書かれているんですね。
And then walk in wisdom toward those who are outsiders, those who are on the soto.
そして外側の人に対して私たちは知恵を持って接していかなければなりません。
The idea is that as we walk in wisdom toward the outsiders,
知恵を持って外側の方々に接していくことは、
that more and more will become no longer outsiders but insiders.
そのように知恵を持って接していく中で、外側の人は外側のままのではなくて、内側の人が接する中で内側の人に影響されて内側の方に引き寄せられていきます。聖書の中にはクリスチャンとノンクリスチャンのことが書かれています。
you,
皆さんに
Christ, it is always イチャリバチョーデ。
キリストにあって私たちはみんなイチャリバチョーデです。
Because in Christ we're all family.
キリストにあって私たちはみんな家族です。
So you meet another believer, you're meeting family.
なので他のクリスチャンの方々に会ったとき、私たちはキリストの家族と出会っているんですね。
Now, what does this all have to do with our passage today?
ちなみにこのことは今日学ぶ箇所と何の、関係があるんでしょうか?
A lot.
たくさんあります。
A lot.
かなり関係します。
Okay. Let's look at verses 1 and 2.
一節と二節を見ていきましょう。
It says, And he began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea.And the whole crowd was beside the sea on the land, and he was teaching them many things in parables. And in his teaching, he said to them, "We'll stop there." So go ahead, one, two. Okay.
一節。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。
Now, last week, we saw quite a few things going on. Jesus chose his disciples for for example,
先週学んだ箇所ではイエス様が弟子たちを、選ばれた任命していた箇所がありましたね。
But we also saw him being accused of being out of his mind.
それだけではなくイエスは気が狂ったのだと、言われてしまった箇所もありました。
And not even, not only that, but also he was accused of working for the devil.
それだけではなくイエスはサタンに取り憑かれているということを言われました。
Ooh, pretty heavy stuff.
結構厳しいことが言われました。
There is already a division among people around Jesus.
なのでイエスの周りにいる人々の中でこの分裂が起きたってことですよね。
Well, today we find Jesus now he's once again at the shore on the Sea of Galilee.
イエス様はこの4章の方でももう一度、ガリラヤ湖のにいます。
And it tells us that he's got a huge crowd gathered around him.
4章の1節を見てください。おびただしい数の群衆が身元にいたことが書かれています。
They want to hear him speak. They want to hear what he has to teach.
イエス様が教えていること、イエスが何を言おうとしているのか、人々はそれを聞きたいという思いで来ました。
So what he does is, you know, all these people, it's hard to get your voice over top of people's heads.
多くの人々がいるのでその人々に声が届くようにするっていうのはそう簡単なことではありませんよね。
So what he does is he gets into a boat and he goes out just a little ways into the water.
それでイエスはみんなに声が届くようにということで、少し、まあ、水の方に、湖の上の方に船に乗りそこにで話されました。
He creates a little bit of space so that now everybody can see him and everybody can hear him.
少し湖に行きそして、少し離れる中で、人々がみんなイエスを見ることができるようにという距離を持ちました。
He does this purposely because he wants everyone to hear the parable he is about to speak.
主がなぜそのことをされたのか、それはイエスがこれから伝えることにイエスはみんなに聞いてほしいと望まれたからです。
Now, what is a parable? Let's talk about it real quick.
でイエスは例えのことを伝えていくんですが例えといった皆さん何ですか。
Because Jesus, it says here that he begins to teach them many things in parables.
2節イエスは例えによって多くのことを教えられたと書いています。
He wasn't doing this before.
以前はそのことは行っていませんでした。
But now he begins his parable ministry, you could say.
ここ4章からイエスは例えのを持ってのミニストリーを始めます。
A parable, though, is a very simple story that does two things.
例えっていうのはシンプルな、お話をしてその中である2つのことが起きます。
First, it reveals truth.
1つ目はこの真実、真理を明らかにします。
Secondly,
2つ目に
it conceals truth.
2つ目に真実を見えないようにします。
Now, these things are opposite.
全く別のことですよね。全く真逆のことですよね。
But one simple story is designed to reveal truth to some and conceal truth from others.
この例えをもってある人々には真実が明らかになりそして他の人には真実が見えないようになってしまいます。
You could say that by using parablesJesus is now dividing uchi from soto.
なので例えを持って内の人と外の人を分けられているってことがわかるかと思います。
Why would he want to do something like that? It's horrible.
ちなみになぜイエス様そのようなことをなさるんでしょうか。もうイエス様なんてひどいことをするんだと思われるかもしれません。
Well, I don't know. It's actually really wise.
わかりませんが、だけど知恵があることだなと思います。
We're going to talk about it though.
そのことを今朝、話していきたいと思います。
But before we do, we want to go through the parable that he shares.
その前にイエス様が伝えたこの例えを見ていきます。
So let's take a look through, we'll go verse by verse here through the parable, okay? So verse 3, he talks to everyone, he says, Listen, behold, a sower went out to sow.
3節、mm-hmm. 3節、よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。
All right, so verse 4 then he says, And as he sowed, some seed fell along the path, the walking path, and birds came and devoured it.
4節、まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。
Then verses 5 and 6, okay, other seed, well, it fell on the rocky ground where there wasn't much soil, and immediately it sprang up since it had no depth of soil. And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root,It withered away.
5節また別の種が土の薄い岩地に落ちた。 土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。
Verse 7. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and they choked it, and it yielded no grain.
7節。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。
In verse 8, the last one, and other seed fell into good soil and produced grain, growing up, increasing and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold.
8節。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って、実を結び30倍、60倍、100倍になった。
Then Jesus ends his parable by saying, He who has ears to hear, let him hear.
イエスはこの例えのお話を終えると言われました。聞く耳のある者は聞きなさい。
He who has ears to hear, let him hear.
9節にて、聞く耳のある者は聞きなさい。
Okay, now, the disciples and those who were hanging out with the disciples and with Jesus, they were curious, what is he talking about?
イエス様といた弟子たちと、イエス様に、ついていった人たちは、何のことを言ってるんだろうと少し困惑してしまいました。
And so, well, this group of people with the disciples go to Jesus and say,Can you explain this to us? We don't get it.
その後に十二弟子とイエス様に付き従っていた者たちはこれらの例え、正直に分かりませんと尋ねました。
But before Jesus will explain this parable, first he wants to let them in on a little secret. Before he explains the parable, he first tells them a little secret.
イエス様はこの例えの説明をする前にある秘密を彼らに伝えました。
So let's read verses 10 through 12. 10節から12節。And I'll just read it all in English, you read it all in Japanese, okay?
はい。
Okay. And when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parables, and he said to them, To you it has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables, so that they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn and be forgiven.
10節から12節。さてイエスだけになった時いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには 見るが分からず聞くには聞くが悟らず悔い改めて許されることのないためです。
Okay, so Jesus begins to explain not what the parable means first, but what is going on.
ここでイエス様は例えの説明をする前にまず何が起きているかってことを話します。
He says in verse 11, he says, To you has been given the secret of the kingdom of God.
10節でまず彼らに言われました。あなた方には神の国の奥義が知らされている。
But then he says there's another group, those on the outside, who only receive a parable.
しかし他の人たちには全てが例えで言われるのです。
Those who aren't near Jesus, they get the story, but they don't get the secret.
ここで言ってるのはつまりイエス様の、そばにいる者たちには
they get the story, but they don't get the secret.
For those who are close,
right? Oh, for those who are far on the outside.Those who are on the outside, those who are far away.
Okay, じゃあ最初それね、mm-hmm. 外側の方に。
So, they get the story, but they don't get the secret.
ごめんなさい、内側じゃなくまず外側の説明しましょうね。まず外側の人たちはイエス様のそばにいないんですが、なんて言ったもん。
Oh, I'm so sorry. They
外側の人は
外側の人は、うん、その話、例え話もらいますが、受け与えられますが、その奥義与えられないですね。Is that what Japanese 奥義？Okay.But to those who are near Jesus, they receive not only the story, but also the secret behind the story.
内側の人には例え話だけではなくその奥義が知らされます。
Now, there's a lot to be said about the secret of the kingdom of God.
神の国の奥義に関してはたくさんのことが言えるかと思います。
Is this one thing or is this many things?
一つのことなのか多くのことなのか。
We could go into a long trip trying to figure out what exactly Jesus means.
イエス様が何を述べているのかそのことに関してたくさんのことが言えます。
We can look at the parable and know, well, okay, it definitely means that the kingdom of God is not coming forcefully like an army.
例え話を見て分かることまずはじめに
God's not going to bring his kingdom in forcefully like an army.
神の国というのは兵士のように強制的に来るのではありません。
Which is what the Jews actually wanted to happen.
ユダヤ人はそのことを願っていたんですね。
But God's kingdom begins with individual hearts.
神の国というのはまずはじめに人々の心、各自のうちに始まっていく、ものです。
Okay, but that secrets of the kingdom of God, the secret of the kingdom of God, the insight into God's word is given to those who are hanging around Jesus or nearby him.
神の国の奥義っていうのはイエスのそばにいる者たちに知らされていきます。
Whereas the outsiders, those that aren't nearby,
しかし外側、他の人たち、イエスのそばにいない者たちには、
He says to them, it's all in parables.To them, everything's in parables.
他の人たちには全てが例えで言われるのですと11節に書いてます。
And then in verse 12, he quotes a passage from Isaiah.
12節、ここはイザヤ書が引用されています。
The purpose is so that they may see but not perceive, they may hear but not understand, lest they turn and be forgiven.
それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。
Now this is getting stranger and stranger.
なんか だんだんなんか少し奇妙になってきました。
Jesus wants people to come to him and receive forgiveness, right?
イエス様の身元に人々が来て、そして許しを受けることを願っておられるんですよね。
Why is he trying to stop people from that?
にもかかわらず、まるでイエス様はそのことをとどめているようにも見えます。
And then, really, is it just like random people? He says, I'll reveal to you, but not you, and you know, that kind of thing?
イエス様は適当にあの人には奥義を表すけどあの人に奥義を表さないって簡単に決めてしまってるんでしょうか。
When we look at the different groups, the insiders and the outsiders.
ここで2種類の人が見えるかと思います。内側の人と外側の人。
There's a very big difference between these two groups.
この2種類の人々にはこの大きな違いがあります。
You could really say that the insiders are marked by a desire.To understand.
内側の人っていうのは理解をしたいというこの関心が思いが願いがあるんですね。
The outsiders are marked by an apathy. I don't really care that much.
そして外側の人、他の人たちっていうのは特に関心はない、無関心の人々を指します。
Let me give you an example, okay?
例えば、どういうものかを説明させてください。
Today is a big voting day in Okinawa.
ちなみに今日は、沖縄でのこのある大事なこの選挙の日です。
It's not a voting for people in office, but it's an opinion vote.
市長を選ぶとかそういうものではなく、ある事柄に一票を入れる日です。
And so people go to vote, and the question is, do you support the base, new base being built in Nago, Henoko?
でこの今日の、選挙っていうのがな辺野古に、新しい基地を作るべきか、賛成あじゃあひでそこまで言ってなかった何のためかだけしか説明してなかったのごめんね辺野古に基地を作るかどうか、はい、次に行っちゃった
Three answers that you can choose.
その中で3つの、答えを自分で選んで票を入れます。
Yes.
賛成。
No.
非。
わからん。I don't, no opinion, I'm sorry.
どっちでもいい。
No opinion. Okay. Yes, no, no opinion.
賛成の3と、非な、いいえ、そしてどっちでもいい。
Now, people that answer yes or no, they have a reason for it.
Yes か no, どちらか。を、一票入れる人っていうのはちゃんとしたこの、ことを思ってやるんですね。
They either want it or they don't want it.
Very strong. それが必要なのかそうではないのかっていうちゃんとした意見を持っているんですね。
Those who answer no opinion
どっちでもいいという人たちは
are really saying, I don't really care.
そういう人たちはどうでもいいというふうに捉えられてしまいます。
So I wonder how many people are going to answer, I don't really care.
どっちでもいいもしくはどうでもいいっていうのを選ぶ人はどれほどいるんでしょうか。
Now, actually, I wonder more how many people are not going to go because they don't care. Like, why would I go there to say I don't care, you know?
どっちでもいいと思ってる人がわざわざ票を入れに行くっていうよりか逆にそういう人たちは票を入れないのではないかなと個人的に思ってしまいます。
Now, when it comes to Jesus' words, there's two types of people.
イエス様の言葉に関して 2種類の人がいるかと思います。
There's three types of people. I'm sorry.
というよりかまは、3種類の人がいるかと思います。
There's yes, no, and I don't care. Okay?
イエスの言葉に関して、はい、いいえ、別にどうでもいいんじゃないと思ってる人、3種類の人がいますね。はい、
no, obviously opposed to everything Jesus says, they're not going to be anywhere near him.
イエスの言葉に反対する人っていうのは、イエスのところに来ようともしません。
I don't really care means I'm not going to put the energy in to try to find out what Jesus really means by his words.
どっちでもいいっていう人たちは、イエスのことは何を述べているのか、それを知ろうとする努力であったり、時間を費やそうとはしません。
So those type of people are going to hang out away from him.
なので、その2種類の人っていうのは、イエス様から離れて、いる人たちですね。
But then there's a yes.
しかし、イエスの言葉に賛成する人っていうのは、イエスっていう人は、
And by yes, I mean, yes, I want to know what Jesus is saying.
はい、そうです。私はイエス様が言っていることを知りたいんです。理解したいんですという思いがある人たちです。
We're not talking about the base anymore. We're talking about Jesus.
今、ちなみに、基地賛成反対のことを述べているのではなく、イエス様の言葉に対して今話しています。
So those that desire to understand what Jesus is speaking and what he means.
イエス様が述べていることを理解したい、どういうことを述べているんだろう、そのことを知りたいっていう者たちがいます。
To them, the Lord is faithful to reveal his truth.
その者たちに神様は、この真実を奥義を、明らかにしてくれます。しかしイエスに対して反抗する者、もしくはどうでもいい、どっちでもいいっていう者たちに対しては、その者たちは、願っていないものを神様はわざわざ与えないので、その奥義っていうのを表しません。
And so the truth is hidden from them.
なのでその奥義っていうのが彼らから隠されてしまっています。
Okay, so that's the first thing. Before he even explains the parable, he says, hey, you got to understand what's going on.
なのでイエス様は例えの説明をする前に、今どういうことが起きているのかっていうその説明をまずしました。
Y'all are going to you're going to understand what I'm saying because you're near me. You want to know.
あなた方は私のそばにいて、私のことを、私が言っていることを知りたいと願っている。だからあなた方には神の国の奥義が知らされている。しかし他の人たち、外側の人たちには、これはどういう意味なんだろうというふうになってしまいます。なぜなら彼らは知ろうともしていないからです。
All right, so he makes this clear, and now he moves into the explanation of whatHe's talking about.
それらのことを明確に伝えて、その後に例えの話をしていきます。
So we come to verse 13.
13節。
And he says to them, Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables?
13節。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？
So he kind of gives a shocked though.Way that he says this, you don't understand. You're here. You don't understand.
イエスさんここで、あなた方はここにいるのにそのことが理解できないんですかという言葉を発して、周りの人々は少しショックを受けるというか驚くんですね。
Now then he gives this phrase, how will you understand all the parables? Really interesting.
そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうと言いました。
Now when you look at Matthew, Mark, and Luke, the first parable of Jesus' ministry.With the parable section is the parable of the sower.
マタイ、マルコ、ルカを見ていく中で皆さんお気づきかと思いますが、イエス様が例えの話をするとき、まず最初に伝えた例えの話っていうのが種まきのお話です。
There's things that we'll learn through the parable of the sower that will apply to the rest of the parables that Jesus speaks.
この種まきの例えがまず伝えられ、それが基盤となって、それによって他の、例えを理解することができていきます。
You could say it's the foundational parable.
なので、最初に伝えた種まきの例えっていうのが、土台となり、そして基盤になっていきます。
All right, so what does it mean?
では、これはどういう意味でしょうか？
Well, let's take a look.
見ていきましょう。
Verse
14. 14節。
The sower sows the word.
14節で、種まく人は御言葉をまくのです。
The guy that's sowing seed, that is Jesus sowing his word.
種まく人は御言葉をまくのです。イエス様が、 この御言葉をまいています。
You could say that is you and me sowing Jesus' word too.
そしてまた私たちのことも言えるでしょう。イエス様の言葉をまいています。
But the job of the sower is to sow. That means just throw seeds out.
種まきをする人の役目というのは種をまくことですよね。
I don't do wheat, but I do carrots. I don't do wheat.
私は麦を植えていませんが、キャロット、人参。はい。
Okay. So I'm not gonna put each seed in the ground for 人参。
人参を植えるときに種一つ一つ一つを入れるのではありません。
Way too lazy for that.
それにはちょっと面倒しさね、面倒くさいさ。
So I have a plot of little piece of ground. I just take the seeds and I start throwing them everywhere. Make sure I get every little piece. You know.
で、自分のやり方っていうのは畑がで畑にまあ適当にまくんだよね。
適当にやるよ。Because I know they're not all gonna start growing. They're not all gonna start growing. And the ones that are good.Are gonna be good.
全部種をまいたとしても全部の種が芽を出すわけではないんですね。いいものだけが、芽を出し始めます。
So the sower, he's doing that. He's taking seed and he's throwing it out.
そんな感じで種まく人はもうパッて種をまきます。
Throwing the word, giving God's word to people here and there, all over the place.
あちらこちらにこの種を御言葉を、まいていきます。
Now it's interesting because I only.Put my seeds in a spot that I've already prepared.
Okay? 私は自分が準備した場所にだけこの種をまきます。
I don't want to waste my seeds over in these random spots that the soil's not that great.
良い土でないところに私はあえて種をまいてその種を無駄にしようとは私は個人的に思いません。
But we have this sower who's throwing seeds and it's going on the path. It's like he's going everywhere. You know, like, man, you're not precise at all. What's going on here?
しかしここで出てくる種まく人っていうのはもうあちらこちらにこの種をまいているんですね。
Why would you throw seeds on the path? That doesn't make sense.
なんであちらこちらこの道端に種をまいているんでしょうか。
Well, no,
意味がわかりません。
makes a lot of sense.
意味がわからないと思ったけれど逆にここで理にかなっているんですね。
The sower has whatever this big piece of ground is and he wants to make sure every single bit of that ground gets seed so that whatever harvest he can get is going to come up.
大きなこの地があってそこに全てをもうたくさん撒くんですね。その中で撒くだけ撒いてそこでこの実が実ることを願います。
So even in the corners with all the thorns and all the bushes and all that stuff.He's throwing seeds.
角にもそしてまた茨があるところにもすべてこのように、種をまきます。
Generously throwing seeds, liberally, tons, you know.
大胆にたくさんの種をまくんですね。
Now that's how God's word should be sown, right?
神の御言葉もそのようでそのようにあるべきですよね。
It's not, you know, this type of person. I'm going to reach out to this type of person. That's it. That's not how it works.
よし。このような人にだけ御言葉をまこう、こういう種類、こういうタイプの人だけに伝えよう。そうでは、そうであってはいけませんよね。
But rather we reach out to anyone God brings us, whether they seem like they'll receive the message or not, because that's how He works. He sows His seed everywhere.
ここを見てわかりますよね。神様はどんな人にでも御言葉をまいています。なので神様が私たちの人生に、連れてきてくださる、出会わせてくださる人に。その人が興味があろうか興味がなかろうが誰にでもこの御言葉を伝えていく巻いていくっていう必要を神様から見て真似る、学ぶことができます。
Let me give you an example, okay? I didn't
mention that. 例えばの話をさせてください。
I have a friend went back in Missouri.
ミゾリ州にお友達がいます。
He got saved while he was walking around the street drunk.
彼は、道端に、酔っ払って歩いている時に救われたんです。
Now for me, if I saw somebody drunk walking down the streetI would probably say, let's wait till you're sober and I'll talk to you. You know.
個人的にはもし私が道端で酔っ払いの人がいたら、いつか会ったら、で普通酔っ払ってない時にこの人と話そうと私は思います。
But there was somebody out there who was passing out tracts and sharing about Jesus by all these bars.
しかしこの、バーの近くでその福音を伝えていて福音のトラクトを配ってる人がいました。
And he started talking to this guy.
でその人はその友人と話し始めます。
And that guy was just like convicted and he got saved that night.
そしてその友人は罪の意識っていうのが表され、そしてそれによってその晩救われました。
Even though he'd been drinking like crazy.
その友人はもう毎日のようにお酒を飲んでいました。
And his life completely changed too.
しかし彼の人生はガラッと変わってきました。
So when g God throws seed and when we take God's word to people that seem not promising at all, when that seem like they just, they're not going to listen. There's, I'm so sorry. When there's times that there's someone we think, they're not going to listen to what to God's word. They won't listen to what we say.
私たちが種をまいたときに、種をまいてもあの人どっちにしろ聞いてくれないんだろうなって思ってしまうことがあります。
But you know what? That might be a person that God's going to completely radically change.
しかしもしかしたらその撒かれた種を持ってその人の種に芽が出て大きく、変化が現れるかもしれません。
So the sower, the sower sows the seed, sows the word all over the place.
なので種まく人、彼はあちらこちらいろんなところにこの種をまきました。
Now there's four reactions, four results that happen as the seed falls.
その中で4種類のこの結果っていうのが出てきます。
Verse 15, we find the seed that has fallen along the path or the wayside, the ditch.
Verse 15. Mm-hmm. 御言葉が道端にまかれた人のことが書かれてます。
It tells us, and these are the ones along the path where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word.That is sown in them.
15節、御言葉が道端にまかれているとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。
So when the word falls on someone's heart that is hardened like a road,
なので道端のように固くなな心を持つ者に御言葉が、語られたとき、まかれたとき。
Satan comes to snatch it away.
するとすぐにサタンが来てその撒かれた種を撒かれた御言葉を持ち去ってしまうのです。
And that seed never gets a chance to grow.
そのためその撒かれた種が成長する時がありませんでした。
Now verses 16 and 17 we see the seed that falls on the rocky soil.
16節には岩地に撒かれた種のことが書かれています。
says and these are the ones sown on rocky groundThe ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy, and they have no root in themselves, but endure for a while. Then, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away.
16節17節岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。
So those that receive God's word with a rocky heart,
岩地にまかれた種の人は
or a shallow heart, you could say.
浅い、心のものに、の心を持っている人。
At first they're excited. Oh, this is awesome. Yeah, yeah, yeah. You know, and they're very excited about what Jesus has done for them.
浅い心のところに種がまかれた人っていうのは最初御言葉を聞くとすぐに喜びます。
But then, of course, as a believer, we run into different trials and normal trials and persecutions and all kinds of stuff.
で、クリスチャンって正直いろんな困難があってまた迫害が起きていろんなことが起きてきますよね。
And so because of thatSee, this person's shallow, they have no root, and so they can't handle any type of persecution.
しかし、その岩地にまかれた、種の人っていうのは根が張っていなくて、その、根がまだ浅い状態なので、そのようなことが起きるとすぐにつまずいてしまいます。
They can't handle being made fun of at work.
職場でバカにされるのが耐えられない。
They can't handle having their family disagree with them.
家族の人に反対されるのがもう耐えられない。
And so they say, you know what, I'm not going to do this anymore. I'm going to go back to my old ways.
もうこれやってられない。以前の状態に戻ろうとします。
Okay, so that's the rocky ground.
そのものが岩地にまかれた人を指しますね。
Verses 18 and 19, we have the ground that has a bunch of thorns, the thorny ground.
18節と19節、茨の中に種がまかれた人のことが書かれています。
It says, and others are ones sown among thorns. They are the ones who hear the word.But the cares of the world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful.
18節、もう一つの、種のところが、茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他、いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので実を結びません。
This is the one that, for those of us who have been in church for a long time, this is the one that scares me the most.
教会にいる人たちの中で、自分の中では は、うん、これをことがすごく恐れとなります。
Because the ground of the heart, the soil of the heart is full of weeds and thorns.
というのは心の中にたくさん雑草があったり茨が心の中にあるんですね。
And even though this person desires to receive the word and respects God's word and everything,
この人は神様の御言葉に敬意を払い、そして敬意を払いなければ、
and desires to know more. Let's say desires to understand the word, ね。
敬意を払い、そして御言葉を知りたいという思いがあります。
We have three things that are choking it.
しかしその中である3つのことが、そのものの心を、窒息させようとします。
The cares of the world,
世の心遣い、
The deceitfulness of riches,
富の惑わし、
And the desires for other things.
その他いろいろな欲望が入り込んできます。
Okay, so worry,
心配事であったり、
Greed,
むさぼりであったり、
And desire.
この欲望、自分の願望ですね。
These three things, if they're not controlled and they grow too big, will choke God's word in your life.
それらのものがちゃんと収められていないのであれば、それらのものは御言葉を塞いでしまいます。
And even though it seems like the word may be growing, there's not fruit that's growing from it.
成長しているように見えるけれども、成長しているように見えたとしても、実が結ばれていないんですね。
Well, I got a lot of leaves.
だけど葉っぱ、この青々と茂っているではないか。
Like my first try at Goya, I had tons of leaves.
私が最初に植えたゴーヤのような感じです。いっぱい葉が実っていました。実っていたじゃない。葉っぱがついていました。
But I wasn't giving nutrition to my Goya, so it couldn't make fruit.
しかしゴーヤにたくさんの肥料を栄養を与えていなかったので実が結ばなかったんですね。
Well, when we allow worry and greed and whatnot into to take over our hearts,
私たちが心配事や思い患いやまたこの貪欲さをそのままにしてしまうとちゃんと扱っていないとですね。
Well, we can grow in our knowledge, our knowledge about the Bible.
聖書に関しての知識っていうのは増し変わっていくかもしれませんが、
We can live active lives,
そして積極的に、まあ、生活していくこともできるでしょう。
But the fruit isn't able to grow in us.
しかしながらその内側でのこの実っていうのが結んでいかないんですね。
The reason is because the greed, the worry, the desire is taking everything and we can't get nourishment from the word.
なぜなら世の心遣いであったり心配事であったり富の惑わしであったり他いろいろな欲望が入り込んでいて、そして御言葉を塞いでしまって実が結ばないようになってしまっています。
So、this is the scariest one for me.
なので個人的にここが一番ちょっと心配かなって思ったりします。
Especially living in a first world country. Especially living in a rich country.
特にこの富がある、国に住んでいるとそのように、なってしまいがちです。
So we had the, what, the seed that fell on the wayside, the path.
まずはじめに道端にまかれた種がありましたね。
次に岩地
にまかれた種があり、それは耐えられませんでした。いろんなことがあって。
三
つ目に茨の中に種が植えられましたが、しかし実を結びませんでした。そして最後に良い地にまかれた種があります。
Verse 20
節。
But those who are sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit 30-fold and 60-fold and 100-fold.
20節。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。
Notice that there's the good soil are those that hear the word.
良い地っていうのは御言葉を聞くもので、
It doesn't stop there, though.
そこで終わりませんよね。
They accept it.
それを受け入れるんです。
That means they receive it as God's word to them.
ということはつまり神の御言葉を神からの言葉として受け入れるんですね。受け取るんですね。
That also means that they adjust their life based on God's word.
そして神の言葉に沿ってこの生活をしていきます。
That's the heart that bears tons of fruit.
それらの心が実を結ぶ人たちを指します。
Now, all four of these point to our heart condition.
この4つの地は心の状態を指しています。
Hard heart,
硬い心、
shallow heart,
浅い心、
thorny heart,
そして茨がある心、
or very good soiled heart,
そして良い 地。
And it's the heart soil condition that will, it's the heart soil condition that determines whether God's word is going to take root or not in your life.
この心の地の状態によってその神様の御言葉が成長するのかどうなのかっていうことに分かれていきます。
ちな
みに固くなな心を持っている、そのような人を知っている方は
you know, and you're like, man, if I tell him about Jesus, they're just gonna be all like, whatever, you know.
あ、この人固くなだからイエス様のことを伝えてもまあ、もう何だろう、伝えたら怒られるし怒鳴られるし。
What can you do for that person?
その人のためにあなたは何ができますか？
Well, if it's a farm, you can pick up a shovel and start digging, right? Or do something to, or take a thing and bam, 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 try to soften the soil, right?
例えば農業って考えると畑が硬い状態であるならば石ころがあるならまずこうやってシャベルを持ってこうやって掘ってそこを柔らかくしようとしますよね。石ころがあるならばその石ころも取り除けますよね。
You can do that for your friends, you know.
同じことを友人にできますよね。
It's done through prayer though. Not with a weapon. It's done through prayer.
武器を持ってやってはならないですよ。しかし祈りを持ってそのことを行うことできますよね。
See, as you pray for people, then the Holy Spirit begins to work on them, on their hearts.
その人のためにその相手のために祈ることによって聖霊様がその人の心を探ってくださり柔らかくしてくださいます。
皆
様経験があるかもしれません。ああもうあの人の心は本当になんて固くなだ。
Later on, it's like, whoa, who are you? You know, they've changed so much.
しかし時間が経つとその人に出会うとあれどうしたのすごくあなた変わったねって思うような人が いたかもしれません。
A huge part of that is people praying for that person
その人がどのように変わったのかそれは誰かがその人のために祈りを捧げていたからです。
So if you know someone that stands out in your mind that fits one of those three that's not the good soil, that's the person to pray for every day.
良い地ではなく他の3つの地の人々があなたの頭によぎるときその人のために祈ってください。
And if you find that you're one of those that has not the good soil, one of these other soils, then well, prayer is also the way to fix that soil.
もしくはあなたが良い地の状態でないのであればその他の3つの地のような状態であるならばそれはまた祈りを持って変わっていきます。
By prayer, I mean taking time, spending time speaking with the Lord and hearing from His word, just time with you and Him alone.
祈りを持ってというのはつまり神様との時間を持つ個人的に時間を神様と交わっていくちゃんと神様との会話を持っていく関係を持っていく交わりを持っていくことを指します。
well, let's continue on here.
引き続き、見ていきたいと思います。
The parable of the sower is finished. 種まきの例え話は終わりました、
はい、
が、
は
い、But Jesus is still going to be well he's going to be using another parable to finish up the application of the parable of the sowerFor our lives.
種まきの例え話の話を終えられたんですがそのことをまた明確にするためにまた違う例え話を持ってきました。
Look at verses 21 through 23. 21
節から25節
says, And he said to them, Is a lamp brought to be put under a basket or under a bed and not on a stand? For nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light.If anyone has ears to hear, let him hear.
21節から23節。また言われた、明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず表されるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のあるものは聞きなさい。
Now, I remember when I was in youth group.
私がユースの時、若かしき頃
Someone used this verse to say, See, whatever you do is gonna be exposed.
ある人がこの言葉を言いました。あなたが隠しているものは必ず明らかになるんだよと言われました。
You better be scared and you better stop sinning right now.
だからビクビクして罪を隠しているのではなく今行っている罪をやめなさいと言われました。
Is that what Jesus is saying right here?
イエス様はそのことをここで言ってるんですか?
I mean, we can talk about that another time. This is not what Jesus is saying in this passage, in this context.
この文脈を見てそうではないことがわかります。
Okay, what he is saying is that God... God is faithful to reveal His truth.
神様は真実を明らかにしてくださるお方であるってことを述べているんですね。
Here's what we mean.
つまり言いたいことは、
He says, you know, when you get a lamp or you get a flashlight.
例えばじゃあ灯火、ランプ。
You don't go outside of the flashlight and then put it in your coat and walk home with it on in your coat.
家に帰るときに懐中電灯を出して。懐中電灯出したと思ったらコートの中に入れて脇の下に置いて隠して帰ったりしませんよね。
You don't turn your headlights on in your car on in the day and off at night, right?
昼に車を運転するときにフラッシュライトなんだっけ？
ヘッドライト。ヘッドライト電灯なんとか、
ね。なんとか。ヘッドライトを昼につけて夜にはヘッドライトを消すってことはしませんよね。
Because the light is meant to illuminate everything.
ライト、明かりっていうのは物事を明らかにするため、見ることができるためにあるものですよね。
Now remember, Jesus is still talking. He's still got this context of him saying, "You have been given the secret of the kingdom of God."
イエス様は最初に言った、あなた方には神の奥義が知らされているこの文脈についてまた引き続き話しているんですね。
You have been given insight. You have been given understanding into the things of God.
あなた方には神のことが知らされているということをまず伝えていますね。
Same way.Light was never meant to be hidden.
同じように明かりっていうのは隠されるためにあるものではありません。
It was meant to shine bright.
明かりっていうのは物事が見えるように明らかに明るくするためにあるものですよね。
And so God is not going to keep His truth hidden forever. It is going to be exposed. He wants to reveal it.
神様はその明かりっていうのをずっと隠していくことはありません。それらを表すんです。それを明らかにしていきます。
And just like no one wants to hide a lamp, he doesn't want to hide his truth from you.
私たちが懐中電灯の光を隠さないように、隠そうとはしないように、神様もこの真理っていうのを隠そうとはしません。
Now we have a verse to remember, right? Psalm 119:105.Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
詩篇119篇の105。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
You know, one of the things that I notice in that is that God's word is not a flashlight with bad batteries.
神様の御言葉っていうのは悪い電池が入っているようなものではありません。
You know, your battery is starting to die and your flashlight is like bright and then dim. You know, it just acts weird.
懐中電灯を使うときに、フラッシュライトを使うとき、電池が古くなってたら、あれちょっと明かりが消え、ちょっとあれ見えにくくなってきたなっていうことがありますが、神の言葉っていうのはそういう感じではありません。
God is faithful to lead us through His word.
神様の御言葉を持って私たちを忠実に導いて くれるこの光なんですね。
私たちの道に、私たちの生活
にどうするべきなのかという道のこの光を照らしてくれます。
It won't be hidden.
そしてそれは隠されることはありません。明らかになります。
And so Jesus says to the disciples, pay attention.
なのでイエス様は弟子たちに言いました。注意しなさい。
Verses 24 and 25, he says to him, "Pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. For the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away."
24節と25節、また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。
Pay attention to what you hear.
あなた方が聞いていることによく注意しなさい。
That's really clear for being in a parable story, a parable passage, right? Pay attention to what you hear.
例えの話に関してにしては本当にもうここ明確にはっきりと言ってますよね。聞いていることによく注意しなさい。
And he's saying it so clearly because it's something that we need to hear.
なぜここまでクリアに話しているのか。それは私たちが聞いていることに注意しなければならないからです。
You know, if you've gone to church for a while, it's easy to think, I've heard this before. I know this passage.
教会に長い間行ってる人っていうのは、ああこの箇所何度も聞いたことあるよ、この箇所知ってるよっていう思いに駆られてしまうことがあるんですね。
You've been here for more than a year.
ここに1年以上集っている方々は、
You might think, man, we studied this passage in Matthew March last year.
3月まで覚えてんだ。この箇所マタイの福音書で3月ぐらいに学んだよって思ってるかもしれません。
I researched it.
なぜ3月って知ってるかちょっと調べてみました。
And so we can get an attitude like, well, I already know. I don't really need to pay attention.
別にこの箇所を学んだし、別に注意して聞かなくていいやって、そのような態度を持ってしまうことありますよね。
That may be why God put me up here. Because I'm famous for having all kinds of notes of random things that have nothing to do with the Bible when I'm in church.
だからこそ神様はもしかしたら僕をここに置いているのではないのでしょうか。僕はたまに聖書に関係ないことをペチャペチャペチャペチャ話してしまうことがあるんですね。
Yeah, so I write all kinds of stuff in church and it's not biblical sometimes.
You know? 時々聖書に基づいていないことであったり聖書に関していないことをノートに書き留めたりしてしまうこともあります。
It's like, well, I understand this, so I'll listen if something catches my attention, butI got some other things to think about, you know. I understand this passage. I've read this passage before. I've heard people teach this passage before. So I'll listen. If something catches my attention, I'll pay attention. Otherwise, I got some other things to think about today.
例えば聖書のところにほら、ああこの箇所聞いたことある。はいはいはい、わかるわかるって聞いていってメッセージ。その中で、うん、聞いてるけど、なんか自分の耳に止まったものがあれば書き留める。そしたらちゃんと聞くっていうような態度を持ってしまうことがあります。
And I know for a fact because I've done it so many times that I leave church saying, well, it was all right. You know, I didn't really, it's just, you know, I didn't get anything.
なぜそのような、態度を、人々が持ってしまうことを知っているのかというと、自分自身もそのような経験があるからなんですね。教会を離れるときに、自分もこのような経験、なんだろう、あメッセージどうだったかなと思って、まあ別に普通じゃんっていう思いで離れる時があります。
See, the problem is that if I assume that I already understand, then I'm just choosing to stay in the dark.
もし私がメッセージを聞くときにこの箇所知っているし別にって思ってしまったとき、そのような考えを持ってしまってしまうと、私たち自身をこの暗闇の中に置いてしまうんですね。
It's just like an airplane.
飛行機のような感じです。
I'm sure y'all have flown before. We're on an island, so you can't drive very far.
皆さん島にいるので、いろんなところには運転していけないので、飛行機に乗ってどこかに行くっていうことが、あるかと思います。
But you know, you have the torture time in the airplane where they show you the video of the oxygen mask coming down, the life vest thing and everything, right?
飛行機になるとまずはじめに苦しみを通ります。そうなんです。この脱出の方法のビデオが流れたり説明があるんですね。酸素マスクが落ちてき、そして、これによって次どうなるかベストを探しましょうみたいな感じで説明が流れるんですね。
In the case of emergency exit, leave your stuff and take off your heels.
非常事態の時は皆さんハイヒールを取ってください。そして持っている、ものは置いて逃げましょうっていうような説明が入ります。
When you do the slide, put your arms at 90 degree angle.
そして
slide down and run. Okay.
非常口から出る時滑り台があるのでまず腕を上げてそしてそこに滑っていきましょう。そしてその後に走りましょうみたいな感じ。
Who listens to it, really?
その一つ一つの説明をちゃんと注意して聞く人どれぐらいの人がいるでしょうか。
I grab the magazine, the most boring magazine even. I'll read through the catalog or whatever because I'm like, oh, I've heard this before so many times.
その説明が入ると今までにこれ以上ないこの面白くなさそうな雑誌っていうのをあえて取ってそれを読み始めるんですね。何度も聞いたことがあるよっていうような態度を表します。
But here's the real question.
では本当の質問をします。
If we were to go down,
if
the plane were to crash in the ocean,
例えば飛行機がじゃあ海に落ちたとしましょう。
How many of us could actually find the life vest?
実際にそのことが起きたときどれだけの人がこのベストを、探すことができますか。
I'm looking 30% maybe.
もしかしたら 30% ぐらいかな。
Because in that case you're all, oh man, I should have paid attention. I should have paid, where is it, where is it, you know.
そのことが実際に起きたとききっと、ああちゃんとあの説明聞いておけばよかったって思いますよね。
That's what Jesus is saying. Don't let it happen. Pay attention now.
イエス様はそのようなことが起きないように、そのことがあってほしくない。だから聞くときよく注意して聞きなさいと言ってるんですね。
He even says the measure that you use is going to be used back to you.
あなた方が使う測るその測りによってあなた方も測られます。
Huh?
ん？どういうこと？
Well, let's say it this way: the amount of attention you pay to the Lord.
あなたが主に対して、注意を払う分、
is going to be the amount of insight you receive from him.
それだけのあなたが聞いた分だけあなたは理解することができる。
If my devotions are quick 5 minutes, boom, 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 I'm done.
もしあなたの、ディボーションが神様との時間が5分のパパッと見るだけであるならば、
then maybe the Lord will give me like a word, one little word, because I'm not listening.
一言だけ、語るかもしれません。なぜなら私がちゃんと神の御声に耳を傾けていないからです。
Though usually the word is slow down, two words.
時々ゆっくりしなさいっていう言葉、ゆっくりしなさい、一つかな、日本語は。
Yeah, yeah. Anyways, so, but the measure that we use in paying attention to God's word is the measure He will use to us in giving us understanding.
私たちが主に対して注意を図る分、注意を払う分、その分によって、その分が与えられる。
And then He says, He gives us a promise, those who have more will be given.But from the one who has not, even what he has, we've taken away.
25節で、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。
So we have a promise that as we pay attention, as we accept and receive God's word,
ここで約束されているのが、as we pay attention, 私たちが注意を払っていく中で、神様の御言葉を受け入れていく中で、
okay, more will be given to us.
そのものにはさらに与えられていきます。
That's the promise.
それが約束なんですね。
The warning, of course, is if you don't, then the little bit you have is just going to be taken away.
しかし警告も書かれています。持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。
Now, what's the application of this passage for our lives?
この箇所を通して私たちの生活にどのように適用していくことができますか？
What's the practical things that we can learn from this passage?
日常生活の中でどのように、まあ、どの箇所が適用できますかね。
Well, first of all, you know, we all go through times when our lives just feel dry.
時々私たち生活していく中で、もうなんだ、ドライな感じを通ることがあるでしょう。
It seems like the Lord's no longer talking to us.
もう神様は私に語ってくれてない。
And it's just like everything's just kind of lifeless.
なんだろう、もう何もなくなったような、生活もなくなったような空っぽ、虚しさを感じるとき、
And there's a lot of different things that can lead us into that place.
いろんなことがあって、いろんなことを思ってそのような状態になることがあります。
But it is possible that those dry periods come from us allowing other things to crowd our hearts.
そのドライな状態っていうのが、もしかしたらいろんなことが頭の中にあって、いろんなことがあるからこそ自分でその御言葉を塞いでいるのではありませんか。
And so our thoughts, our desires go towards things that are not the Lord.
私たちの思い、考えっていうのが神のことではなく世の心遣いに、進んでしまっていたり、
And so his word is no longer able to bear fruit in our hearts.
それによって、御言葉が塞がれて実が結べない状態になってしまうことがあります。
Or we've simply just stopped desiring to understand what he's speaking, what he wants to tell us.
もしくは神様が言おうとしていることに関して無関心、興味がないっていう、そのことを求めようとしないってことがあるかもしれません。
Okay, now, how do you get out of that?
それではそのような状態からどうやって抜け出すことができるでしょうか。
Well, really, it's taking a shovel and starting to plow your heart, dig up your heart and make that soil good again.
このあなたの、私たちの心の状態、この心の地の状態をシャベルを持ってまた、掘り始める必要がありますよね。良い地に変えていく必要がありますよね。
How do you do that?
ではそれはどうやってやりますか。
Well, it comes first of all with taking time and setting aside time just to simply spend with the Lord and just devote it to him.
まず初めにできることっていうのは神様との時間を持つことです。神様にこの献身すること、神様との交わりを持つことです。
Grab your Bible, grab a notebook.
聖書を取って、ノートブック、メモ帳を取って、
and then pray and read and just humble yourself and listen.
祈って、 pray and read. 祈って読んで、そしてあなた自身にこの謙遜な思いを持ってへり下ってください。
The second thing that we see here is that it is really important for us to pay attention when God speaks.
二つ目に、神様が語るときに私たちは聞いているときに注意をして聞かなければなりません。
You know, it's easy to just think, oh, I've already read this. You know, especially if you've read the Bible a couple times.
聖書何度か読んだことがある人は、あ、この箇所読んだことあるしって思ってしまうことがあるでしょう。
Or if I can just do my devotions faster, then I can get going faster and get my stuff done.
で、もしくは、早めにデボーションを終わらして、そしたら自分がやりたいことをすぐできるしって思ってしまったり。
But Jesus says we need to slow down and pay attention.
イエス様は少しゆっくりしなさい、落ち着きなさい、そして注意して聞きなさいとの話します。
We don't want to, oh man, yeah, yeah, we want to pay attention, listen and pay attention.
なので私たちは立ち止まってゆっくり聞いていることをよく注意して耳にしなければなりません。
Why?
なぜですか?
Well, because we are not soto, we are uchi, we are in Christ.
私たちは外側の人ではなく内側の人、キリストの内にあるものだからです。神様は私たちを神の真実、真理へと導きたい、願っておられるからです。
He desires to lead us to understand the real thing.
神様は私たちに本当のこと、真実、真理のことを知ってほしいと願っておられます。
So,Don't fall into the apathy.
なので無関心、どうでもいいっていうような状態にならないように気をつけてください。
But rather make it a habit, make it a not even a habit, a desire. I want to know. I'm going to pay attention. I want to know.、
関心がないとか無関心の状態ではなくて、神様のことをもっと知りたい、もっと興味を持って神様のことを理解したいっていう思いを持ち続けてください。
And then take that and seek not for knowledge, but seek.For the Lord himself.
知識を深めるためではなく主のことをもっと知りたいという思いを持ってください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for your word today, Lord, the encouragement and the exhortation today.
神様、今日学んだ御言葉を感謝します。そして私たちに、励ましを与えてくださり感謝します。
We pray, Father, that you would revitalize, renew our desire to know you more, Lord.
神様どうか私たちの思い、願いを新たにしてください。あなたのことをもっと知りたいという思いを、熱心さを、情熱を与えてください。
We pray, Father, for you to just begin to reveal yourself to us in just a new, fresh way that we would know you more.
神様、私たちがあなたのことをより一層知ることができるように、あなたご自身をもう一度新たに私たちに表してください。
Pray, Father, for those we know that whose hearts are not good soil, Lord.
神様、私たちの知っている人たちで固くなな良い地ではない、人たちのために祈ります。
We pray for you to do a plowing work in their hearts, Lord.
神様、どうか、その者たちの心の中で、引き続き、その地を柔らかくしてください。
Please, Lord, soften their hearts and please plant your word in them.
彼らの心を柔らげ、そして柔らかくしてどうか、また種を植えてください。
Lord, thank you so much.
神様感謝します。
Father, we want to also just simply pray that you would, Lord, lead us to work in our hearts every day, humbling ourselves, softening ourselves to you.
神様、どうか私たちの心を、毎日、引き続き柔らかくしてください。私たちの心を毎日、柔らかく、へり下る、ようにしてください。そして私たちに日々語ってください。
Thank you for your promise that we will receive from you as we seek.
私たちがあなたを求める中であなたご自身を表してくださるその約束を感謝します。
So we give this all to you, Lord. Thank you so much.
全てを主あなたに、お委ねいたします。
In Jesus' name.
感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.